働く女とオタクとポイズン。
こんばんは、皆さん今日もお仕事してますか？働く女とオタクとポイズン、ももです。
ルナです。言いたいことも言えない世の中の片隅を生きる明日のあなたにお送りします。アラサー2人によるラジオです。
はい、
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。最近どうですか？最近どう？見慣れてないのバレる。
いやいやいや、
最近
いやなんか、うん、私も今最近どうですかって聞こうと思ったんだけど、
うん、
なんかご無沙汰してますって言いそうになっちゃった謎の空白が生まれちゃった。
確かに確かに、なんかお互い今なんか先にじゃあ私聞くねみたい なんか微妙な段取りを経て、
うん、
でなんか謎の空白が
謎の空白
最近どうですか
なっちゃったね。
改めまして、
改めまして
最近どうですか？
最近はですね、はい、そのなんか前回の収録からそんなに時を経てないのにご無沙汰してますって言葉が出てきちゃうぐらいにはちょっといろいろあって、
うん、
兄の家が今ちょっと建築中なんで、
うん、
それで壁を塗るっていう作業をして、
うん、
そしたらもう、ね、あまりに私が職人で頑張ったからもう、うん、日給を請求していいよって言われてちょっとしたお小遣いをいただけることになりましたね。
いやーさてそれ聞いてる感じもなんか本当にそういう左官屋さんみたいな仕事をしに行ってる感じだから、
うん、
いや
そうなの、左官屋さんだったの、
ね、すごいね。
しておりますよ最近。
あーさようでございます。
はい、まおちゃんはどうですか？
私はですね、うん、特に何といったことはないんですけれども、はい、やっぱりこう冬の乾燥にやられているぐらいですかね。
あ、わかる。
なんか急に寒くなりましたよね。
いや寒くなった、
どうしたみたいな。
急に寒い、
寒ってなって、うん、で、ちょうど昨日病院だったんです。
ああ
で、まあ、
はい、
あんまりこう話すとあれかなと思うんですけど、元の病気というか、うち2個持ってまして、
はい、
1個がその全身生理デマトーデスっていうのと、狭窄症っていうのなんですけど、
うん、
全身生理デマトーデスの方は薬でかなり抑え込めてまして、うんうんうん、数値がかなり安定して、うん、そのなんか抗体があると、その、うん、全身生理テマ等ですの可能性が高いってなっちゃうものがあるんですけれど、うん、それがもう本当基準値以下まで下がったので、うん、もうこのまま薬飲んで寛解目指しましょうってなったんですね、
うん、
そしたらなんか最近すごい喉があまり良くなくて、一、うん、回それこそ病院に行って咳喘息またなっちゃってたんで、
うんうんうん、
薬もらったりしていたんですけれど、うん、あとなんかこう目回りっていうか、うん、顔の中心部分の乾燥がえぐくて、
うんうん、
もうもろもろかゆかゆみたいな、
うん、
あとなんか手もなんていうの、急にブツブツしちゃって、
う
ん、でなんかかゆいみたいな、
うん、
なって、うん、あともともとその SLE の方とかが出ちゃう、うん、レイノー現象っていうのがあるんですけど、赤黒くなっちゃったり真っ白になっちゃったりする冬のなんか風物詩みたいなのがあるんですけど、なんか私結構それが抑え込めてたんで、なんかレイノー現象出ないだろうなって勝手に思ってたんです。なんかもう治ったぐらいのテンションで生きてたら、つい先日体験しまして、なんかこう水仕事っていうか、こう洗い物とかの流れでお米をこうやってたんですね。そしたらなんか、うん、手が赤黒くなってて、うん、もうこれじゃんってなって、
うん、
なんかわかんないけど本当に出たって、なんかそれ一度きりなんですけど、
うんうんうん、
とかがあったりしたので、昨日先生に報告したら、うん、SLE の方はだいぶ抑え込めたけど、うん、まだ狭窄症が冬は出ちゃうから、うん、乾燥もだし、その手荒れもそうだし、うん、レイノー現象もそうだから、うん、ちょっと薬増やしましょうみたいな、
うんうんうん、
まあ、とはいえなんでしょう、ビタミン剤みたいな、
うんうん、
ステロイドは今のとこ大丈夫だねってなったので、
うん、
はい、そういう感じで今冬の乾燥と戦う日々を繰り広げております。やっぱあれですね、そろそろ旅行行きたいなじゃないけど、
うんうんうんうん、
さっき その鹿児島の話とかも聞いて、
うん、
鹿児島でさ、それこそ、うん、まあ、盛んやってたわけじゃん、
うん、
それ以外なんか美味しいご飯とか食べに行った？
いや行ってません。
あ、
ね、
うん、あ、本当にもう、
いやもうマジでずっと働いてた。
確かにそれは日給もらおう。
いやそうそうそう、うん、日給もらうんだけど、
ね、うん、
初日っていうか、うん、作業初日、
うん、
着いた日は、
うん、
寿司を奢ってもらったんです。で鹿児島の方って海がやっぱ、
うん、
あの近くて、しかもうまいんですよ、魚。
美味しいですよね。
美味しいです、
うん、
で、まあ、なんか普通に向こうのチェーン店らしいんだけど、
うん、
めちゃくちゃ美味しい、
うん、
こっちで言うとガッテン寿司みたいな感じかな、
うん、
みたいな、うん、あの回るお寿司だけど、
うん、
まあちょっといいお値段して、うんうんうん、でどっちかっていうと回ってるのを取るよりはもう直で頼んでもらうみたいな、うんうんうん、回転寿司と回らない寿司の間くらいの感覚のお店があって、はいはいはい、そこに行って食べました、
うん、
美味しかった。それと帰る日のラーメン、
うんうん、
あの空港にねめっちゃ美味しい、
うん、
鶏白湯ラーメン屋さんみたいなのがあって、鹿児島空港の、
うんうんうん、
3階かな、
うん、
あの出発ロビーの上のところにあるんですけど、うんうん、ここはめっちゃ美味しいんで、うん、2回目なんですけど、
うん、リピートで、
はい、
やばいな、
なんだっけな、鶏バター白ラーメンみたいな感じなんですね、
うんうん、
プリパイタンベースのやつに、
うん、
こうあの鶏ハムがチャーシューとして乗ってて、
うん、
でバターが乗ってて、
うわ絶対美味しい、
でレモンが3枚くらい入ってて、
うわ絶対美味しい、
めっちゃ美味しい、あっさりしてるけど濃厚みたい、
いいね、
で麺もちょっと細めで、うん、たくさんこうスープが絡む、大変美味しいでございます、
うわめっちゃお腹空いてきた、
いやぜひあの兄には今度ももちゃん連れてくるねって言ってある、
あ行きたい、鹿児島行きたいです、
行きましょう、まあ、最近よくセールやってて往復1万くらいで行ける
のかもしれない、うんうんうん、
結構安いな、
意外にあれだよね、国内便の方が安いっていうか、新幹線とかで行くより飛行機の方が安いみたいな、
安い安い、
最近めっちゃあるよね、
あらあらあら、新幹線なよほどのことじゃないと、もう大阪とかでも普通飛行機使っちゃうもんね、最近、
あそうなんだ、うん、
6000くらいで行けるから、
そうだよね、
片道ね、
うん、
新幹線だったら1万3000、4000くらいするんじゃん、
う
ん、
片道しちゃうもんね、
片道だから、ね、うん、だいぶって感じ、
確かに
飛ぶの怖くなければ、
確かに確かに、とかと搭乗時間とかね、そういうのが全然余裕が持てれば、
うん、
やっぱ飛行機旅いいな、
いやそうです、
なんか私それで行くと飛行機をすごい使う機会になったのが大人になってからで、やっぱりあの私どっちかっていうとあの実家が新幹線で行ける距離なんですよ、だからあの新幹線をすごい乗ってるヘビーユーザーなんですね、
すごいブルジョアじゃん、
いやいやいや、
ブルジョアジーじゃん、
だからその飛行機に乗るってことの方が私からするとすごい
一大ビッグイベントか、
その雲の上ぐらいの話で、
うん、
それで行くとあの前遠距離してたんで、
はいはいはい、
その時にすごい乗るようになって、
なるほど、
あの国内便への抵抗がなくなったんですけれ ど、あとその韓国にめちゃめちゃその遠征してて、うん、本当大学生ぐらいからその飛行機に乗ってっていうのをやっていたんですけど、
うん、
ここ数年やっぱコロナもあったりいろいろあって長いこと飛行機に乗ってなかったんですね、そう、私からすると飛行機はもうなんか一大ビッグイベントですね、うん、
一大ビッグイベントだ、
うん、
確かに、
それこそね、九州とか、うん、東北北海道の方とかって基本みんな飛行機で帰るじゃないですか、
う
ん、確かに、みたいな、すごい、うん、確かにっていうイメージですね、
飛行機早いからね、うん、乗っちゃえば、
うん、
乗るまでがめっちゃ時間かかるけどね、
うん、乗っちゃえばもう寝てればいいし、
そうそうそうそう、
あ着いたって感じだもんね、
うん、新幹線の方が近かったらね、
うん、
めっちゃ便利だけどね、
とかね、こう定額だからパッて買ってパッて乗れたりとかっていう利便性はあるけどね、
あるある、
うん
ですね、
なるほど、
旅したいですね、
旅したいですね、何日間ぐらい行ってたの、鹿児島、
あ、でも3泊4日かな、
あ、そうなんだ、
そうそうそうそう、猫いるんでね、
そうだよね、
うん、もううんこの限界が来ちゃうからうちのトイレは自動ではないので、
うーん、
もうそのまま溜まっていくから、うん、で今回帰ってきた時やばかったね、
すごかった、
うん、あのなんかいつも私がいない時ってご飯食べてないのであんまり、
うんうん、
まあ、思ったより減ってないんですよ、
うん、
ってことは多分ほとんど寝てるんじゃないかなと思って、
うんうん、
で今回も寝てるかなと思ってこう窓とか閉め切ってちょっと薄暗い感じで、
うん、
なんかこうオレンジのライトだけ1個つけていってって感じだったんですけど、
うんうん
うん、なんかもうご飯もギリギリあと2粒しか残ってないし、
うん、
もう多分なんかちょっとソファーの位置とかも若干動いてるってことは多分夜中大運動会のあの会社
でダダダダダダダ
ダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ なんかうんこもてんこ盛りだったので、だから結構、うん、いない間にめっちゃ活動してたのかな、
うん、
でちょっと長く空けるから、うん、その前のその前の日まで1週間くらい、
うん、
めちゃくちゃ構ってたんですよ、
うんうん、
であのずっと一緒にいて、うん、目があったら遊んであげるしみたいな感じで、うんうんやってたんですけど、多分そのノリで急にパンっていなくなったから、うん、あおかしいなおかしいなみたいな、で遊びたいなみたいな感じで多分遊んでて起きてて、
うん、
もうご飯もギリ大量に置いてったご飯もお水もギリギリだし、
うん、
なんかねって感じで
した。いやいい、でもいい活動量ができてよかったよかった。
そうそう、なんか帰ってきたらすごいシュリシュリして、
うん
もぐもぐでした。
可愛いですね。
でも部屋めっちゃ臭かった
確かに
そうそう、ね、むわみたいな、なんかひゃみたいな感じだい、もう帰ってきた瞬間に換気扇つけました、窓開けて、換気換気と、
うんうんうん、そうだったんだね。そうかそうか、でもリフレッシュできました。
リフレッシュ全然できてないです。働いてたんで。日常生活の3倍くらい疲れて帰ってきたから。
もうだって聞いて
次の日とか何もできないなって思ったんだけど、うん、次の日私撮影入れてて、うん、朝からゾンビみたいになりながら準備して。
うん、肉体労働、肉体労働だね。
肉体労働。
うん、
大変でした。
大変でしたね。
そ
っか。お疲れ様でございました。
お疲れ様でございました。まず帰ってきて、うん、次の日は働いて、働いてっていうか、まあ働いて、
うん、
まあそのさらに次の日帰ってきて、2日後はもう泥のように眠りました
ですね
っていう感じで、
お疲れ様でございました。
ありがとうございますそうなんですよ、
いいですね、うんうん、私もあれなんですよ、再来週か、
うん、
実家に帰る予定がありまして、すっごい久しぶりなんですけど、うん、え、いつぶりだ、
2年ぶり3年ぶりくらいじゃない、
いや言うてね1年半ぶりぐら
い
に実家に帰るんですね、
はいはいはい、
っていうのも母が、うん、あの還暦を今年迎えまして、うん、ちょっと還暦お祝いご飯および、うん、我が妹が、うん、
あ
の誕生日を迎えますので、12月に、
あれ
なのでなんか妹が転職しまして、
ああそうなの、
はい、
う
ん、といっても、公務員なので、うんまあ、役所が変わるって話なんですけれど、
無事、前に言ってたやつかな、
そうそう無事、はい、あの転職が決まりまして、
はい、
っていうのもあるので、う
ん、いろいろ祝い事だね、
そうもうなんかバタバタで、うん、とりあえず、まあ、たまには帰ろうというところで、はいまあ、2泊3日ぐらいなんですけど、
はい、
っていうのもありますので、
はい、
なんかもうバタバタの師走という感じでございますね。
あそうなん、
実家帰ってます、
実家都内なんです。
そうです、
昨日も実は。
そうなんだ。
行ってまして、ちょっとあの私が唯一推している K-POP アイドルのエクソの、
はいはい、
あの旅行、それこそ旅行 の、
はい、
あの新シーズンのやつ、
はい、
日本語版が出たんで、
はい、
それを見てきました。
お
超良かった、
超良かったですか、
はい、とても良かった、なんかめっちゃ元気出た。
いいですね、めっちゃ元気出た。
めっちゃ元気出た。
いいね。
なんかでも海のアクティビティ楽しそうだなってめっちゃ見てて思って。
ああわかる。
うん。いいなって泣きました。
ああいいね、うん。私もあれなんだよな。最近、うん、なぜかなんかちょっと前の K-POP を聞くのに一人ですごいハマってて、
うん、
なんでかちょっとよくわからないんですけど、はい、なんか最近の K-POP に疲れたのか、
あ
もう自分が。うんずっと聞いてた、本当に夢中になって聞いてた、うん、10年ぐらい前、
うん、
2013年とかの時がもう私はもう留学もしてたし、うん、推し活最前線を走っていたので、
うん、
もう当時の少女時代、
はい、
スーパージュニア、
はい、
やっぱり最優秀 FX、
はい、
シャイニー、うん、シャイニーあれだよね、
うん、
映画やるんだよね確か、
知ら
ない、あとやるんです、
はあ、
ちょっとお誘い せねばと思いつつ、
ああ
そう来年公開するので、
あらうま
なんかそのシャイニーとか聞いたり、うん、もうなんか東方神起聞いたり、うんまあ、ちょっとさっきからエッセンばっかですけど、
エッセンばっかですね
そうとか、うん、本当には多分今その K-POP その時代好きだった人だったら、はい、ってなる、はい、あの名前を言うと、うん、ガールズデーとか、
あー聞いたこと
ある、 A ピンク、
あー懐かしい、
インフィニット ートとか、はいはいはい、ビースト、うん、ゼアーとかすごい聞いてて、
うわ、私でも知ってるわそれ。そう、なんか高校生とか大学生くらいだよね。
そうそうそうそう、とかのをこう Spotify とかでグッと集めてくれてる人がいて、うん、聞いたらもうなんか涙が出るぐらい、うわー、なんか私そうこの世代の K-POP 全部歌えると思って
やばい。
でうん、で久しぶりに、あと今あのプデューの、うん、あの101の日本人の女の子たちのやつがやってて、はいはいはい、あの FT アイランドのイホンギさんが出てるんですよ、はいはい、あのボーカルトレーナーで、はい、で私ホンギすごい好きで、FT アイランドの時にすごい聴いてて、当時あの韓国でバンドってすごい珍しくて、CN ブルーと FT アイランドっていうグループがすっごい人気だったんだけど、私は FT アイランド派で、でもすっごい聴いてた、それが流れてきて、さっきこう歩いてくる時とかも、うわっ本気と思って、
うん、
きっと皆さんは、あの最近のそのプデューとか見てる人とかだと、ボーカルトレーナーで結構辛辣なこと言う人っていうか、あとこう明らかにその、難しい曲が多いんですよね、やっぱ K-POP って、はいはい、A-PINK とか、ユジャチングだ、ユジャチングがあの歌う曲とかってすっごい高くてキーが、あの前やってたプデュー48、あのアイズワンとかが出た時のやつとかの時に、それこそあのもう今卒業しちゃいましたけど、HKT にいたナコナコとかが、それでそのヨジャチングの曲を歌ってすごい評価された曲とかを歌ってるんだけど、やっぱ外すんだよね、歌いながら踊るから。外すと明らかに本気がうわっていう、うわやってもうたみたいな顔とかをする映像とかよく流れてるんで、なんかみんなからするとちょっと怖い人とか、なんかぷっくりした怖いお兄さんみたいな、結構こう丸々とした感じなので、なんかその見た目すごい可愛らしいお兄さんなんですけど、見たらあのそれこそあのイケメンですねとかに出てたんで、
え、そうだよね、
多分なんか、あこの人だって感じになると思うんですけど、
あ、丸くなったね、
そう、丸丸してるじゃん、ちょっとムチムチお兄さん、
ムチムチお兄さんね、
なんだけど、そう、なんかそういうのとか、あと TikTok で最近あの CN ブルーのヨンハさんが、最近すごい TikTok に、私の TikTok になぜかすごい出てきて、やっぱ今もすごいかっこいいんだけど、なんかもう当時の記憶がすごい呼び戻されて、それで、当時流行ったウギョル、ウリキョロネッソよっていう、あの番組がやってて、
私たち結婚しましただ、
で、あの有名なのだとそれこそその時代であれば、あのクントリアって言って、あの 2PM のニックンと FX のビクトリアとか、
懐かしいね、
そうそう、4波とかも
ニックンってやばいな、
そうやばくない、
うちの母が当時 2PM、2M の大ファンやってたんで、
さすがでございますね、
もう信じられんくらい全部、全員わかる、
あーよかった、
あのさ、なんだっけ、ドリームハイ、
ドリームハイだ、
ドリームハイ見てて、
あゆちゃんとかスジとかね、
そう、スジと見てて、かわいいみたいな、なんか歌うまいみたいな、みんなすごいってなってた記憶がすごい鮮明に今、
いやー懐かしい、ドリームハイ、
あの時代の系ドラマ、めちゃくちゃ見てた
ね、いや私もすごい見てた、それこそもイケメンですねとか、チャン・グンソクにもしっかりハマっていっぱい見たし、
そうそうそう、
ベートーベンウイルスとか、
あともう今は亡きじゃないけど、あの、それこそ JYJ のユチョン、
はいはいはいはい、
屋根裏の屋根裏貴公子だっけ、
大好き
とかも見たりとか、
なんかあれだよね、こうお兄さんが4人ぐらい出てきて、
そうそうそう
みたいなやつだよね、
そんな感じのやつ、
あ懐かしい、すごい好きだった、
太陽と月とか、
うわ、
なんか見て、あの時代、ね、時代もののやつが、なんか危ないみたいな、
ね、
早くくっついてみたいななんでこ、まあ、お前もすれ違うなみたいな、なんか見たりとか、
なんか変にこうあれだよね、すれ違った結果変にこう、いがみ合う関係に一時なってしまう、
そうそう本当は違う、違うのにってなるっていうね、めっちゃ見てたな、
めっちゃ見てたよね、なんかそういうのがこうその時代の K-POP を聞くと、なんかもう鮮明に思い出されて、なんかそのなんていうんでしょう、変に時代を感じちゃうというか、なんか今の子たちからするとこの人って俳優のイメージとか、もうなんか何だったら知らないとか、それこそプデューの、あの本気とかのしか知らない子たちがたくさんいる中で、私たちからするともう大アイドルというか、 もうたくさん CD 買っていっぱい聴いて、うんうん、でまだすごいその iTunes みたいなのがすごく普及してる時じゃなかったから、うん、もうとにかく CD を買って、
そうだよね、
パソコンに入れて、
パソコンから iPod とか Nano とかに入れて、
iPod Touch とかに入れて、自分でプレイリスト作って、
いや、わかる
っていうのをなんかもう全ての工程を思い出して、
涙出そうな、懐かしすぎて、
ね、うん、でなんかそれでやっぱ見るからさ、TikTok とかも当時のドラマとか出てきて、うん、私あのイタキスにすごいハマったんですよ、いたずらなキスって、うんうんうん、
日本の漫画から日本のドラマになって、韓国でドラマになったやつだよね。
そうで、なんか台湾とかでもやってたんだけど、私は韓国版イタキスがすごい好きで、WS501 の、うん、キムヒョンジュンとかが、うん、やってたんだけど、うん、そのなんか入江くんが好きすぎて、
あら、まあ、
うわ、こんな懐かしいみたいな、
で
そっからまた WS501 聞くと、うん、なんだあれだ、花壇の曲とかが、韓国版花壇の曲とかが流れてきて、はいはい、ふわってなって聞くと、うん、今度またシャイニーのそれが関連で出てきて、うん、スタンバイミーとか出てきて、うん、っていうのをずっとこの1週間繰り返し続けて、
楽しいね、それ
完全に今もう懐かしいという気持ち、
いや、いいわ、
なんかこれこそエモいみたいな、
エモい
感覚をちょっと最近
エモい、
ね、あれですかね、冬だからかわかんないんですけど、うん、結構冬にエクソの曲聴くことが多くて、
うん、
なんかクリスマスアルバムみたいなの出たの覚えてます、ね、うんうん、なんかこうメンバーがこう、うん、クリスマスツリーみたいな、私あのアルバムすごい好きで、
そうなんだ、
もう12月ぐらいになるとずっと聴いてるんですけど、うんうん、結構冬の切ない曲がエクソ多いので、うん、やっぱ聴くんですよね、うん、で聴くとやっぱ関連でシャイニーのそういう曲とか、うん、スーパージュニアのなんかその甘酸っぱい曲とかが出てきて、
うん、
楽しいって今なって、
いや、だ、素晴らしいですね、はい、
なんか私はそのあれですね、最近出たタイトルじゃないですけど、うん、オタクはもうオタクなんだなっていう、
いやいや、そうですね、
はい、アイデンティティは変わりませんということで、
うん、
なんかそれを最近楽しんでる
という か、あ、いいじゃん、うん、いい話だったよ、
あ、よかった
ね、いい話だよね、それ
きっとね、今も同じようにってなってる人もいるかもだし、なんだろうって言ってぜひ調べる方がいらっしゃれば、
うん、
当時のあの SM もすごい、今はそれこそ NCT とかすごい人気ですけれど、あと今 JYP とかだとスキズとか人気ですし、あと別だとセブチとか、なんかいっぱい皆さんね、お好きだと思うんですけれども、その先輩たち
うん、
の若かりし頃の曲とかってやっぱり聴いてみると、
うん、
あ、なんかカバーして歌ってたとか絶対あると思うんで、ぜひ聴いていただけるとというか、
良きですね、
はい、2010年代ぐらいの K-POP、
うん、
だいたいミックスリストまとめられてるんで、ぜひ聴いていただきたいですね、
いや、素晴らしい、でも私不思議で仕方ないんだけどさ、
はい、
なんか最近身近な人がセブチにハマりまして、
う
ん、布教動画みたいな YouTube でめっちゃ見せられたんですよ、
はいはいはいはい、
で、あー、かわいいね、面白いねって見てたんだけど、うん、年齢がもう10個下とかになってくる、いよいよ、
あ、そうだよね、
なんか、10代みたいな、
うんうん、
最年長が24歳みたいな、
わかる、
どういうことみたいになって、うん、来た時になんかもう純粋な感情で見れなくなっちゃった私は、
うん、
でもうなんかこれ、あ、なんかまっすぐ育ってねみたいな気持ちになっちゃって、うん、だからうちの母とかはさ、
うん、
もうほんとそれこそもう孫とかさ、
うん、
いてもおかしくない年代の子たちが出てくるのに、うん、キャーってなるじゃん、
うん、
いや私なれないと思って、せめて同年代かちょっと上じゃないと、
うん、
キャーってなることはできないみたいな、なんか思って、
うん、
だからなんかどうしたらその年下の子にそんなにときめけるんだろうと思って、私すごい不思議で仕方がなかった。
それを今聞いて、うん、私もまだ確かにって思うのが、うん、私一時なにわ男子すごいハマってたと思うんです。
え、もう大変なやつらだったじゃん最終的に。
もうすいません、本当にもうやめてよ、本当にもうなんか、うん、道枝くんとかがなんかクリーンに頑張ってるから、
はあ、
なんか本当に報われてほしいっていうか、
もうやばい、なんか変なウィッグかぶ 上手して出てきたやつとか、なんか AV 女優に沼り男とかなんかいて、
いやもうそれ私の推しですけどね。
いや、え、嘘
だからさ、しかもグループ最年少なんですよ。でさ、しかもさ、もその相手がさ、うん、私と同い年、私たちと同い年なんですよ。
え、イコールじゃないの？
いや、同い年。93年生まれなんで。ってなった瞬間に、うん、私もなんだろう、まあそうそう、なにわ男子はちょっと一回そこ置いといて、
あ、
ま
あ、置いといて、
あ、全然わかる
、うん、
私もまあ それが別にきっかけじゃないんだけど、やっぱ気持ちが離れ、しかもファンとしては離れちゃうよねっていうことを、彼らはプロ意識ねえなって、私はもうなんでしょう、あ、まあすごい無責任なこと言っちゃいますけど、うん、思うんですけれど、
いやいや、
あの、そう、なにわ男子に一時ハマってたんです、うん、でその時の私の推し方っていうのは、うん、もう完全に可愛い、なんかもうキャーというより、うん、うわ息子ぐらいの、完全に母性愛で見てて、
そうなんだ。
でなんかそれ以外に私がすごいハマったグループって完全に同年代なんですよ、うん、ストーンズもだし、うん、あと BTS とかもそうだし、うん、ギリギリ同い年ぐらいのメンバー、うん、ないしはちょい下ぐらいがいる、うん、ところまでで止まってまして、で、あの、私も完全にそれこそジュニアとか、うん、もうすっごい若いグループは、うん、なんかもう押せないっていうか、その、うん、ある意味それこそオタクって疑似恋愛みたいな話をしましたけれど、うん、そこまでいけないっていうか、うん、なんかキャーとはならない、なんかだからこう可愛らしいままでいてほしいみたいなところがどこかあって、うん、なんかそれこそあのジャニーズ、もうジャニーズじゃないですけれど、うん、よくあのアンアンとかでコラボするんですけれど、うん、なんかそういう男の一面をその子たちに出されるとすごい違う、
なんか
それはなんか見ちゃいけないというか、私は絶対買わないんですね、その、
なるほど、
何話がもし出たとしても、うん、絶対買わないっていうか、なんかそこはもう、うん、キラキラアイドル可愛らしいで売っててほしいみたいな、ちょっとエゴがありまして、それこそ自分の母親世代が本当に息子 ないしは孫ぐらいの子たちに、いやって色めき立ってるのは、うん、私もわからないんですね。
わかんない。
でそこをふと考察一回したことがありまして、
うん、
きっとそれがその可愛らしいとかって意味じゃなくて、本当にキャー男らしくてかっこいいっていう、うん、とこに行く人たちって、うん、なんかその世代に自分もこう降りてきてというか、なんかその精神年齢をそこに持っていくことができて、うん、で自分も、うん、なんだろう、下手すると結婚できるんじゃないかぐらいの、
反対だよ。
反対じゃないか。
気持ちはね。
そう、あの、切ない恋心じゃないですけれど、になってるんじゃないかなっていうのを想像したら、うんうん、その数々の私のあの、K-POP オタクの、うん、それこそ母親世代の、うん、あの友人たちが昔おりましたので、うん、彼女たちの話を総合すると、うん、何でしょう、その一瞬ひとときだけは、うん、こう若い気持ちを取り戻すというか、
なるほど、
うん、家に帰ったらもう同い年のおじさんの旦那さんがいて、
なるほど、
娘息子がいて、でも本当に普段はなんだろう、みんながいるような、うん、ある意味おばさまになってしまうんですけれど、うん、それを見ているときだけは、うん、気持ちがぐっと若返って、うん、なんか私も20代30代という気持ちで、うん、同じように見てるんじゃないかなと思って、
なるほど
っていうのをなんとなくそのいろいろ総合して、
うん、
ちょっとあの本人たちにインタビュー、まあ、ちょっと私たちがしちゃうとちょっと失礼に当たったりとか、うん、なんか興味本位で聞いて傷つけちゃう可能性があるので、
う
ん、すごくこう掘ったわけではないんですけれど、
まあまあ
そうだね、こう話を総合すると私は最近そうかなっていう考えに行き着きました。
なるほどですね、はい、
であればなんかすごい理解ができるというか、で私たちの場合ってまだそこまで生ききれてないじゃない、
生ききれてないし、
その
なんか小学校も共にできないくらいの年離れてたらちょっと、うん、あの
むしろ
難しいかなって思っちゃ う, う今のところ
だと思う、うん、私も今まだそうだね、
うん、
だ20代前半ですらちょっと危ういっていうか、うん、もう完全になんか母性愛というか、
いやそうっていうか感覚としては、うん、こうなんか自分が思春期の時にお父さんの匂いが、うん、急に無理になるみたいな、うんうんうん、そういう生理的な反応で、うん、なんかこうなんていうの、多分こう遺伝子的にそこはなんかこう、うん、
今はダメだ、
そうそうそうそう、あの もう対象に入れること自体汚らわしいみたいな、
分かる、
自分に対するね、気持ちね、
なんか気持ち悪さが出てきちゃうんだよね。
気持ち悪さが今下の気持ち悪いと思ってるわけじゃないよ、
けど
自分に対して
なんか分かる分かる、
ちょっとそれが受け入れられないという気持ちがとてもある、
うん、こうなんかそれをそう思ってしまう自分にすごくこう、うん、嫌な気持ちになっちゃうんだよね。
そうそうそう、
だそこまでにいかなくても、うん、多分そういう意味でこううまくこう振り分けているというか、うん、はまらないようなメカニズムになってると思うんですけれど、ね、多分その本当にそのおば様と呼ばれる世代に行った人たちっていうのは、うん、もうそこが振り切っていて、
なるほど、
いろいろなことを経て、
確かにもうアバターね、そのなんか
自分の、あ、そうですそうです、
もう自分の実生活はもうこっちであるんだけども、はい、自分 の, その仮想の自分というか、はい、こうもう一つの世界での自分は、
はい、
もうピチピチであると、はい、気持ちも身も心もか、
はい、
うんうん、っていう状態とか
かなという、
なるほど、ね、ま
あ、それこそその韓国ドラマ、若者の韓国ドラマにハマるおばさまたちも多分きっと同じような気持ちで、あの俳優さんたちを応援しますし、K-POP アイドルを好きな おばさまたちも同じような感じかなっていう。
でもこれなんかマーケティングの話につながる気しない？
つながると思います。
それってさ、自分たちの上の世代はそうだけどさ、自分たちないし、うん、自分たちよりも下の子たちが同じ年齢とかになった時に同じようにハマるかって微妙じゃない？な
んか私はハマんないと思う。
ハマんない気するよね。だってさ、今のさ、うん、こう言ったらおばさまたちってさ、こう下の子たちになんかもうキャーって なれるじゃん、
うん、
なんとなく、
うん、
でもさ、なんか自分たちがさ、おばさまになってもキャーとはなれない気もするし、なんか自分がそんなちっちゃい頃からそれこそ K ドラマ見て、
うん、
韓流ドラマ見てすごいわーってなったのって、いつか自分もこんなこう、うん、素敵な恋愛がしたいじゃないけど、素敵な人に出会って幸せになりたいみたいな自己投影の延長線上での、
うん、
なんかうわーっていうその心の感情の揺さぶりだったけど、これがもう自分がなんか例えばさ、38とかになってさ、なんかもうこんなキラキラした青春みたいな出会いできるだろうなって思ったら、なんかそれ見たら虚しくなっちゃいそう、なんかそういうドラマとか見たら。なんかこれ、うん、本当はテレビ局でドラマ作ってる人とかに聞いてほしいけど、いなんかそ、うん、だから今不倫とかのテーマのやつが多いんじゃないかと思っちゃう。そう、自己投影できる内容で、
わ、ね、かるわかるわかる
とか、なんか別にその不倫が是とをしてるとは言うわけじゃなくて、うん、その自分がじゃあ いざ何歳何十代になったとかなった時に、うんうん、で自分が例えばこう働いて生計を立てないといけないとか、自分の生活しないといけないとか、でもなんか恋愛したくてとか、うん、でもなんか自分にはなんかリスの夫がいてみたいなって、すごい自己投影しやすい内容だから、うん、なんかその延長線上でしか話をこう受け手がすって受け入れられないんじゃないか説が私にあって、
うんうん、
ちょっとなんか今ひらめいてしまった。
いや自分がそうだ、ね、
自分がもっともっとすごく年重ねた時に、うん、どんな物語だったらすって受け入れることができるだろうみたいな考えちゃった今。
確かに、確かに最近流行りのやっぱり恋愛ドラマ、日本の恋愛ドラマって、うん、それこそ本当にこうリアリティを追求したというか、うん、なんかその夢物語というよりかは、
うん、
あの今時のその恋愛のしづらさだったりとか、うん、それこそ不倫とか、うん、あとその社会情勢をこう、うん、なんて言うんでしょう、投影して、うん、例えばそのどんだけ働いてもなかなか報われなくて、
うんうん、
なんかその思い描いていた東京生活とは違うみたいな、うん、なんかそういうのとかが結構やっぱり根底にあったりするから、夢を見させるというより、うん、あ、分かる、そういうとこあるよねみたいな共感力にみんな刺さってる気がする
んだよね。うんうん、いや、そうだよね、そうだよね。
確かにそれが今の世代に刺さるってことは、うん、私たちが成長しても根底は変わらないので、うん、きっとそのキラキラみたいなものを作り続けたとて、うん、その同じようにおば世代が獲得できるかっていうと、うん、私も違う、
ちょっと違うよね、
うん、いやー、なんかきっとこれはぜひあの各局
のテレドラマ制作に携わる方にちょっとお届けしたい内容ですね、
うん、そうですね。で、あとやっぱりこう漫画原作結構もうあれよね、うん、
ちょっと
頭打ち感あるよね、うん、
あ、もう漫画自体はめっちゃ好きだからめっちゃ掘るけど、
そうそうそうそう、
漫画原作でドラマ化して漫画のクオリティ上回ってるやつ一個も見たことないから。
いや、ほんとそうなんだよね。
嫌なんだよね。
そうだよね、一回そういう話したもん。
原作ファンとしては嫌なんだよね。劣化コピーすなっていうさ、それは人間でやる意味ないしみたいな、思っちゃったりするんですよね。
なんかもうその中でそれで完結してるから、うん、私たちの中で、うん、だからその絵があるものだし、うん、それがまだ小説とかだったら、
うん、分かる分かる、
あの全然映画化されても、特に小説ってよく映画化されると思うんですけれど、うん、それに関してはやっぱり見てて、うん、すごいこうグッとくるというか、うん、この人だとこう演技するんだみたいなのが原作のファンであったとしてもあるんですけれど、うん、漫画っていうすでにこう絵の媒体があるものを、
そうなんだよね、
どうして
もうビジュアル、あ、うん、ビジュアルで落とし込められているものを、うん、さらになんかそう生身の人間で演じることにすごく価値があったらいいと思う、
うん、
なんか命が宿ったみたいな、
うんうんうん、
でもなんかそれってもうアニメーションで結構忠実にできちゃうじゃん、うん、日本だと、
うんうん、
なんかそこから実写に落とし込んでうまくやるのって相当ハードル高いだろうなって思う、
うん、
それこそ花壇とかはすごく面白かった、
うん、面白かった、うんうん、
いいなと思ったし、
うん、
あと なんだろう、漫画原作でめっちゃいいなと思った、まあ、ちょいちょいあるはずなんだけど、
うんうん、たまにねこう、あ、こうグッとくるものあるよね、しっかり本当に原作にこうリスペクトを持ってやってくれてるし、うん、役者の方も一生懸命頑張ってるんだなっていうのあるよね、
あるあるある、ね、そういう、え、クオリティ上げるのどうしたらいいんだろうね、真剣に、
うん、
なんかさ、キャスティングとかさ、うん、本当になんかこうこの人売りたいんだろうなみたいな人しかさ、
うん、
出ないじゃん、
またこの人
か、またこの人かみたいな、うん、本人たち別にあれはない、
そう、悪いことはないんだけどね、
なんかつまんないよね、
つまんないんですよ、やっぱ漫画原作ってなった瞬間にちょっと見る気失せちゃうんですよね、
あ、なんか、あ、この子だみたいな驚きはないよね、うん、
ない、
あ、なんか、まあ、なんか漫画から飛び出してきたみたいな子だみたいなのがあんまりない、
ないよね、なんかそれでいくと韓国ドラマって韓国 の、うん、あの漫画文化、うん、ウェブチューンから出てくるものたくさんあると思うんです、
ね、女神降臨
か、女神降臨とか、うん、あと、イテウォンクラス、
はいはいはい、
あとチーズイントラップって私がすごい好きなドラマがあるんですけれど、うん、そういうのとかって全部ウェブチューンから来てるんですけど、うん、韓国って多分その絵を描くところに関しては、うん、そうなんていうんでしょう、すごくクオリティが、まあ、まだまだすごい高いってわけではないので、うん、話が結構作り込まれてるものが多くて、うん、なんかそういう意味でいくと、うん、あのそのでさらにその役者たちの見目も結構本当に近いところのものをすごいクオリティ頑張って出してくるんで、それこそ女神降臨とかハマり役だなと思って見てましたし、あと
だって絵のさ、一枚絵のさ構図まんまでさ、
そう
なんか人間になってて出てきたみたいな、そうやばいよね、
なんかその本当にその役者を探してきたんだなみたいな、
うんうんうん、
それですごくこう有名になる俳優さんとかも多くて、うんうん、本当にその一本を作り上げるのに、うん、視聴者がこうあれっていうがっかり感がないように、うん、髪型から言動から、うん、なんか全てをこう計算し尽くされて、うん、出てくると思うんですね、うん、そういう意味でいくと私は韓国のドラマにそこはすごくリスペクトを感じるし、なんかウェブチューンから出てきたものに関してもこれだってなるんですけれど、うん、
確かにな
んか日本のドラマはそこがこう粗雑というか、
確かにな
んかなんだろう、役者の演技力でカバーさせようとしすぎというか、
うん、
あと この人を今
各
局売りたいんだなっていうのが、うんうんうん、視聴者としても透けて見えてくるので、
うん、ね、そうなんだよね、
なんか違くない、うん、っていう、
全然違うじゃんみたいな、なんか身長の感じとか体型の感じ全然違うじゃんみたいな、顔も全然違うじゃん、
ね、
スタイリングも全然違うじゃんみたいな、
私たちも
どういうこと、
いい意味で多分韓国ドラマのクオリティに慣れちゃったんだろう
な、慣れちゃったんだろうな、もうちょっと満足できないよね、
できないで、毎回韓国ドラマ見るとこれだこれだっ
ってなるよ、ね、
なっちゃうから頑張ってくださいよ
って、うん、そうですよね、
思っちゃいますね、
頑張ります
よろしくお願いします、
はい、締めますか、はい、そろそろ
最後までご聴取いただきありがとうございました。
よろしければ番組のフォローもいただけると励みになります。
それでは今週も頑張っていきましょう。
またね。